こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです。現在、12時半ですね。深夜の12時半です。なんかまあタイトルの通りなんですけれども、疲れちゃいたなってね。まあ主にきっとこの今の社会的状況のせいでだと思うんですけど、なんだかもうすごく私は疲れてしまいました。なんだろうね。景気が悪くなっていくのは感じてるんだけど、それとは別になんかこう、すごく癒されたいなとか、癒し救いみたいなものをこう求める気持ちが強くなってきていますね、私は。なんだろう、わかりやすく、わかりやすく社会の変化に影響されて弱っているコーギーです。こんばんは。夜になると少し、まあ、生きる気力が湧いては来ないな。で、なんか私みたいな人がもしかしたらいるかもしれないと思って友人とかにも聞いてみたんですけど、特に体調崩しているような人はいなくて、なんだろう。またそれをこう思って、また私の自分のこのやるせなさを感じたんですけれども、まあそんなことはいいとしてですね、お便りが 4通3通ぐらい来てたので読みます。あごいて、SHTW さんという方からツイッターのダイレクトメールいただいたんですけど、突然のメッセージで失礼しました。いつもここゲイを楽しく拝聴させていただきます。先ほどコーギーさんネタがないというツイートを見たんですが、もしよければコーギーさんの読まれた小説やエッセイのご紹介はいかがでしょうか。村上春樹さんのファンのようで、そちら辺のご感想もお聞かせいただければ幸いです。ずうずうしくて恐縮ですが、ご参考のほどと来てます。超、なんか、うん。ありがとうございます。村上春樹さんのね、ファンっていうか、まあファンかどうかわからないけど、熱狂的な春樹ストではないし、けれどもまあ読んできたので一通り揃っているという状態を鑑みると、まあファンではないかファンかと聞かれたらファンの方に近いんだろうと思いますけどね。村上春樹さんは何だろうね。でも最近読んでないですよ。私、村上春樹さんの、まあ、エッセイで言うと、遠い太鼓っていうね、エッセイが出てて、エッセイっていうかなんか旅行、紀行文の詰め合わせみたいな感じなんですけど、で、これは、大学時代に、まあ私の大学時代をちょろっと言うと、バイトをしてたんですね、学業の傍ら。で、まあ塾講師のバイトと、あとスーパーの荷下ろし、深夜のね、塾講師で授業をして英語とか国語とか教えた後にチャリこいで近くのスーパー行って、荷下ろしっつって、次の日のための入荷分がトラックで運ばれて、深夜に運ばれてくるので、それをこう段ボール、商品ごとに段ボール積まれてるから、それをこう分けてなんかコンテナみたいに入れて、でスーパーが閉店したらもう急いでガーってその分けたものを売り場に出して、売り場の棚に陳列するっていうのをやってたの。しかも超広いスーパーを一人でやってたんですけど、で、あとたまに土日で授業がない時にサッカー場の売店で生ビールとか売ってたんですけど、まあ大きく分けるとその3つですね、主にやってたバイトは。ね、たまになんか選挙の開封作業とか、あとイベントのなんか通訳スタッフじゃないけど、なんか案内をなんか英語でやる人みたいなのもやってたし、あとなんかたまに入る、なんか単発のバイトをその別にやってて、でそうやって稼いだお金で貯めて、でまあ服とかそういうのは全然興味なかったし分かんなかったから買わず、で人付き合いも悪かったから飲みとかも行かず、貯めた分でなんか1年に1回、大学3年生と大学4年生の時に海外旅行してたんですけど、その海外旅行した時に持ってってた本がこの村上春樹の遠い太鼓で、で今 もう久しぶりに引っ張り出してきたんですけど、なんかもうベコベコ濡れてるし、剥げてるし、日焼けてるし、古書かっていうぐらい茶色いんですけど、でこれは、まあ、どんな本かって言われたら、どんな本かっていうと、まあ、どんな本かわからない、いろんな村上春樹がいろんなところにいて、なんかよくいろんなところを転々としてるんですよね。でその一箇所にとどまってなんか文章書くから、その単なる旅行ではなくて、そこでの暮らしみたいなものにフォーカスした文章が読めるんですけど、目次を見てみると、ローマでしょ、アテネ、スペッツェスト、ミコノス、ギリシャですね、シスリーからローマに、ローマ、春のギリシャへ、ヘルシンキ、ローマの冬、ロンドン、ハルキト、イタリア、トスカーナ、オーストリア、気候、ザルツブルクみたいな、まあ大体ヨーロッパなんですよね。ヨーロッパかアメリカですね、村上春樹の文章っていうのは大体。なんかそういうタイとかはあんまり言ってるようなイメージがないですね。今久しぶりにこの本を開いたら、しおりが出てきて、何のしおりかっていうと、これレシートですね。アノマリ、カフィ、ウブド、パリ。ああ、懐かしい。私大学3年生の時に教育実習行ったんですけど、1ヶ月教育実習があって、でその後教育実習がもう本当になんかボロボロになって自分がね、で疲れ切った後になんかバリ島に2週間ぐらい行ってたんですよね。でバリ島のウブドってとこに行った時に、なんか滞在日の最後にめちゃめちゃルピー、バリ島ってあのルピーっていう通貨なんですけど、最終日にめっちゃルピアが余っちゃって、でルピアってすごいあれな、日本円から買われるとすごい札束みたいなのね、なんかゼロの桁数が違うみたいな、でなんかめっちゃ余っちゃったなって、でそれでこうお土産に使うのもなんか荷物増えるしなと思って、あのルアックコーヒーっていうね、ジャコウネコっていう生き物の糞から作ったコーヒーがバリ島ではあるんですけど、それってあのジャコンネコがコーヒー豆を食べた糞なんですよ。だから基本的にはコーヒー豆なんですよね。でその食べたものが消化されずに出てくるから、それをまあ洗ってなんかいろいろしてコーヒーにしたもので、一杯にいくらかな、一杯一十百千万11万ルピアだから、いくら稼いちゃった、日本円で多分一杯ね1000円以上する、一杯2000円とかするのかなっていうやつをね、最終日、バリ島の滞在の最終日に飲んだの。でそれはなんか結構玉石混合で、それ本物じゃないのもいっぱいあるらしいんだけど、で私が飲んだものが本物かどうかは果たして定かではないんだけど、なんかウブドの街中のコーヒー専門カフェみたいなところで飲んだから、まあ、本物だと信じたいんですけど、なんかね酸っぱかった思い出があります、すごく。それだけですね、印象は。なんか特に私は美味しいとは感じなかったかな。なんかあんますごい酸っぱいコーヒー好きじゃないんだよね。まあ経験、こういうのは経験だよなと思って飲み干した記憶がありますね。あとバリ島って意外とコーヒー豆いっぱい売ってて、作ってるらしくて、なんかでいっぱい売ってたんですけど、バリ島はコーヒーを飲む場所ではないような気がしますね。暑いし地面っぽいし、特にウブドはなんかこう湿地みたいな感じだから、そこでコーヒーを飲む必要はあんまりないなと思いながら飲んでましたね。 Thank you for coming. We hope you enjoyed your coffee. Support your local coffee. Follow our Instagram Anomaly Coffee. Twitter Anomaly Coffee. 私が、うんこコーヒーを飲んだところのカフェの Twitter と Instagram があるそうなので、もし興味のある方は検索してみてください。インスタグラムは@anomalicoffee ですね。アノマリカフィーです。見てことねえな。ツイッターもあるしですよ。で、その村上春樹の本に戻ると、基本的にはその生活の内容が書いてあるので、いわゆるそのなんだろう、自分探しをしている旅人が書いた、こう、ちょっと、なんだろう、あまり、多方面に目を向けられなくなっているような気候文とは違って別にそれが悪いとは言わないんだけど、あの基本的にはその第三者、その地の住民ではない、かつその地の 現地の住民ではない、かつそこの文化に根ざしていない人間としての視点から見た そこでの生活の様子っていうものが書いてあるので、ある種なんだろう、冷静なんですよね。なんか興奮、こう超絶景綺麗みたいな、もう世界三大幕府やべえみたいな、人生観変わったみたいな、そういうことではなくて、なんかこう、あ、これはこういうことなんですね、これはどういうことなんでしょうね、あ、人から聞いてみたらこれはこういうことなのかもしれないな、そういうことが分かりましたみたいな、すごくこう淡白というか淡々としているというか、それがやっぱりこう読みやすさになっているような気がしますね、私は。いや、あるんですよ、たまにね、あのもっとこう主観にまみれた、主観というかこう若さというか青さみたいな、青い主観、あのもっと青々しい主観、新緑のような主観にまみれた文章を読みたくなる時だってあります、そりゃね。あのキューバを旅行した若者の話とかね、あのキューバは電車が遅れたって気にしないよみたいなのもあるし、なんかこうインドに旅行してきて、なんかガンジス川に死体が流れているところを見て死生観について考えざるを得ませんでしたみたいな、ほうそれでみたいなね、そういった文章もまあ悪いものではないと思うんですけど、あのそういったものを期待して読む本ではないですね、この村上春樹の遠い太鼓というのは。あとはその筆者、作家である筆者というのが、物を書くっていうその経緯、プロセスみたいなものも、あの生活と一緒にね並行して行われているから、それについても知ることができる本ですね。だからこう旅行とかその地の特色にフォーカスするのではなくて、その作家のパーソナリティとか作家のその時の使い方、時間の過ごし方みたいなものも同時に見て取れる。あとはその作家の普段のメンタルの変遷みたいなものも見れる。例えばローマにいる時はですね、その遠い太鼓の一番最初の章は確かローマだったと思うんですけど、あ、そう、ローマで一番最初の章が蜂のジョルジョと蜂のカルロっていうタイトルで始まるんですね、章が。でこれは何のことかっていうと、ローマに来た時に村上春樹はめちゃめちゃなんか体調悪くてというか、もうずっとなんかこう疲れてた時期だったんですよね。疲弊していたって最初1986年10月4日蜂のジョルジョと蜂のカルロ、これは僕がその時期に陥っていた疲弊を少しでも正確に書くことをテーマとして書かれた文章である。旅行とは直接的な関係はない、だから他人の疲弊になんか全く興味ないという方は飛ばして読んでいただきたいと思う。2匹の蜂は僕の頭の中をまだブンブンと飛び回っているっていうところから始まるんですけど、基本的にはその窓から見えるローマした風景に飽きてしまって、そんなところにも疲れてしまった村上春樹の心象風景みたいなものも書かれているんですよね。そういうのをこう見れるっていうのは、なかなか普段の村上春樹の作品を読んでる時とは違った味わいを得られるんじゃないかなと思いますね。まあこのメッセージを送ってくださった SHTW さんはきっと村上春樹さんをよく読んでる方だと私は思いますので、今更かなっていうところはありますけど、まあ、もし読んでなかった人、あと村上春樹そんなに好きじゃないって人にもとっつきやすい本だと思います、遠い太鼓。講談社文庫で文庫が出てるので結構古い本ですね。あのぜひ読んでみてください、ね、村上春樹みたいな生き方はいいよね。なんだろう、こう俯瞰じゃないけど私には関係ないですみたいな顔してるよねそういうところを私は感じてしまいますね。今何分撮った？なんか最近短いエピソードの方が聞きやすいんじゃないかと思ってきたんですけど、どうですかね。なんか細切れになんかお便り2個とかさ、お便り3つとか一気に詰め込むよりも、お便り3つあればその1個1個1個に3つに分けた方が聞きやすいんじゃないかって気がしてきたんですけど、どうですか。ちょっとそういうのは聞かせて。あのまあねじゃあとりあえずこの SHTW さん、お便りいただきありがとうございました。まあ本やエッセイの紹介はいかがでしょうかというところで、紹介になったかどうか分かりませんけれども、あのどうでしたかねああの旅のもっとなんだろう、旅っぽい本がもしご希望の方はですね、 タイトル忘れちゃったけど、テルコ、なんとかテルコ、ガンジス川でバタフライっていう本を書かれて有名になった高野テルコさんっていう、ひらがな、高野テルコさん、思い出した。高野テルコさんっていう曲じゃない、人が書いた、モロッコでラマダンっていうね、上下巻に分かれてる本がありまして、モロッコで断食ですね。それはね、面白いです。この間、ポッドキャスト朝会話をやられている鈴木さんという方にも紹介したんですけど、良かったと言っていただけました。モロッコでラマダン、おすすめです。あと、ホンシェルジュの、リホコさんという方にもおすすめしたら読んでくださって、良かったと言ってました。なんか気候文って、日本人が書いてる気候文で私が思うのは、いや、その時代にすごく左右されるなっていうのがあって、やっぱ私ね、バブルとかバブル後とか、バブル直後とか、そういった、なんだろう、キラキラしてた時代にあちこち行くような気候文とか、あとバブルを知ってる人が書く気候文と、そうじゃない人たちの文ってすごく変わってくるような気がしますね。だから、そのバブルを当事者として過ごしてきた人のメンタリティとか、その作品傾向みたいなものは、決して今の人たちには真似できないんだろうなと思います。そんなことを思いながら、この回は締めます。お聞きいただきありがとうございました。